はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけども、何が問われているかというのを確認しましょう。問題文の末尾のところですよね。X を Y に対して、X に対して、こう建物を分け足すように請求しているということですよね。なので、もう請求内容は特定されてますね。で、次に法的根拠を考えていきますけれども、X がどういう権利を持っているかなというふうに考えていくと、問題文の一段落目にありますけれども、X は A に対して非担保債権1億円持っていて、そしてこの非担保債権1億円に対して抵当権の設定を受けている。ね、この A 所有のこう建物というね、これに対して抵当権設定を受けていて、しかも登記もあると。こういう状態ですね。だからまあおそらくこれはまあ X の抵当権ですね。これに基づく物件的請求ということになるでしょう。まあ、もちろんね、XY 以下に何か契約関係があるとかだったら、債権的請求っていうの道もあるんでしょうけども、本件そういう必要はないんでね。まあ、もっぱら物件的請求、特に抵当権に基づく物件的請求というふうに考えればいい。まあ、なので、まあ、妨害排除なのかね、あるいはまあ返還請求なのかという形になると思います。ね。ここはちょっとね、理論的には難しいところはあるんだけど、まあ、とりあえず妨害排除請求というふうに言っておきますね。で、立ってくると、まず妨害状態がなきゃいけないですよね。じゃあ、この Y ですね。この人が妨害状態を生じさせているのかということになります。これはまあ賃借人ということになりますけどね。この賃借人の Y が妨害状態を生じさせているのかどうなのかというね、そういう話になってくるわけですよね。はい。いいですかね。で、この点に関してはね、理論的に難しい問題があって、要するにこれね、この占有者が誰であっても、抵当権のね、その価値、交換価値っていうものは特に差がないんじゃないかなというふうに思われる、ね。非占有権ですからね。だから、これをね、誰がまあ占有していても、まあ、もともとね、その建物の価格がこれぐらいっていうふうに決まっていれば、別にそれはね、動かないんじゃないのっていう話があるんだけども。ただ、まあ、判例は例外的にですけどね、例外的にですけども、その交換価値の実現が妨げられて、抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難になるような状態があるという場合にはね、抵当権に基づく妨害排除、つまり妨害状態も生じさせられ、妨害状態も関連できるというふうなね、そういうふうな考え方に判例を立っていますよね。はい。まあ、今回はね、まさにそういう事案でしょうね。問題文の下から2段落目にありますけれども、競売手続きで、ね、なかなか買い手つかないですし、ね、その価格がどんどん下がってるっていうような状態ですから、ね、このままだと、交換価値の実現が妨げられて、優先弁済請求権の行使が困難になるような状態というものがあるのかなということになってきますよね。はい。で、問題は、これ単なる不法占拠者じゃないんですね。Y はね。Y は賃借人ですから、だから単なる不法占拠者じゃない。だからこういうちゃんとした占有軽減があるというものに対しても、妨害排除請求というものができるんだろうかっていうのが次に問題になってくる。ね。で、この点に関しては、判例はですね、一応認めてます。一応認めてますけども、かなり要件は厳しくなってくるというふうに考えていい。具体的に言うと、競売妨害目的が必要になります。ね。平成17年のね、最高裁の判例が言ったところになりますけどね、ちょっとその判旨の引用部分見ていただけますかね。抵当権設定登記後に、抵当不動産の所有者から、占有権限の設定を受けて、これを占有するものについても、その占有権限の設定に、抵当権の実行としての競売手続きを妨害する目的、ね、書いてありますね。で、その占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げる。その後はね、平成11年の最高裁の判例が言った、その妨害排除請求の要件と同じですけどね。はい。だからね、プラスアルファで、その競売妨害目的ですね。これが必要になると。ということになります。本件それがあるんだろうかということですが、まあ、本件は典型的な事案でしょうね。本件は典型的な事案でしょう。まあ、まず一つはですね、この A と Y というのですね。これ、代表取締役なんですよね。この A のね。Y が A の代表取締役だから、まあ、実質同一というふうに見ていいのかなと思います、これはね。まあ、まさにね、これはもう本当に、まあ、典型的な競売妨害目的、競売のその手続きの妨害目的がね、あるんじゃないかっていうふうに思われますよね。あとは、これね、問題文の一段落目の末尾に書かれてますけれども、ね。これ、X の承諾を取らないと、他に賃貸できないっていうような事情もあるんだよね。にもかかわらず、これ取ってないということになります。しかも、相手方はね、その A の代表取締役である Y であるというような事情もあるわけです。しかも、これね、この賃貸借契約の内容を見てみると、これ、めちゃくちゃおかしい契約なんですよね。月額賃料が、まあ、妥当な金額がね、100万円ぐらいだっていうふうになってるんだけども、1万円で賃貸してるんですよね。ってことは、これ単なるもう不法占拠者と変わんないのかなと思うんですよね。まあ、例えば極端、もっと極端に言えば、例えば月額賃料1円ですってなったら、それってもうね、単なる不法占拠者と同じじゃないですか。ね。で、しかも期間もめちゃくちゃ長いしね、敷金も異常に高いですよね、これね。だって月額賃料が1万円で敷金3億円っておかしいですね。普通、例えば月額賃料がね、月額賃料の、まあそうですね。まあ、商業用とかでも、まあそうですね、1年とか2年とか長くても3年くらいだと思うんですよ、敷金ってね。だから、もし月額1万円ベースで計算するんだったら、まあどんなに多くても多分50万くらいだと思うんですよね。で、それ3億っていうふうになってますので、ね、まあこれはだからもうめちゃくちゃな契約なんですよね、はっきり言ってね。だからそういうめちゃくちゃな契約を締結して、しかも相手方はね、これはこの代表取締役の Y ですから、 しかもこれね、契約上は合意取んなきゃいけないというになっているのに取ってないというような事情あるわけですよね。まあこれもう競売手続き妨害する目的も当然ね、認めていいのかなっていうふうには思いますけどね。はい。ということでこれで要件は OK です。で、次に効果のところを検討していきますと、ね、これ X に対して明け渡すようにっていうふうに言ってるんだけども、これは原則はダメなんですよね。あくまでも抵当権っていうのは非占有権ですから、だから設定者の元に戻しなさいというのが原則です。これはね。今回でいくと A 社ですね。ただ、本件でそれやっちゃうと、また似たようなことをやるかもしれませんし、しかも、今回 A 社っていうふうに言っても、まあ実質これ同一人っていうふうに見ることができるじゃないですか。A と Y はね。だから、それってあんまり意味ないんじゃない？実効性がないんじゃないの？っていう話があるわけです。そこで、その事故への明け渡し請求の可否というのは次に問題になってきて、抵当権者自身に明け渡せというふうに言えるかどうかですよね。これが問題になってくる。で、原則はやっぱりダメなんですよ。原則はダメなんだけれども、ただ判例も一部認めていて、まあ例外的に認めていてね、抵当不動産を適切に維持管理することが期待できないような場合です。で、このような場合には、抵当権者自身への明け渡し請求もできるというふうに言ってる。で、これは管理占有だっていうふうに言われてます、一般的にね。だから別に抵当権者自身が使用収益できるとかそういう話ではなくて、あくまでもそのね、競売手続きっていうものを円滑に進めるためのそういう管理占有っていう概念だというふうに言われてますね。まあもちろんその管理占有っていうような概念がね、法的にどういうふうに構成されるのかっていうようなところはちょっと議論があったりはしますけれども、いずれにしてもね、抵当権者自身の使用収益っていうものとは切り離された、まあ、維持、保管、維持、管理、みたいなね、そういう風な占有だと言われてますよね、これはね。はい、よろしいでしょうかね。じゃあちょっと回答の方で確認しておきましょうか。で、まず請求はもう分かってますので、法的根拠ですね、これも抵当権に基づく妨害排除請求であるということになります。で、問題はそもそも抵当権に対する妨害状態ってあるんですかっていう話ですよね。そもそも論のところになります。これは交換価値を把握する権利だからということですよね。で、妨害状態ってそもそもあるのかなということになりますけれども、まあ、原則としてはやっぱりないんですよね。非占有権なんで、なので、まあ、もちろん誰かが ぶっ壊してるとかね、そういう話になったらちょっと話別だよね。抵当目的物を誰かこれ既存してる、壊してるなんて話になったら別だけど、そうじゃない限りはね、誰が占有するかっていうところで交換価値が変わるっていうのは、まあ、基本的にちょっと考えにくいんでね。はい。なので、ちょっとまあ、妨害状態っていうものは少し考えにくいのかなということになってくる。ね、まあ、少なくとも本件のような事案で、その誰が占有するかっていうところでの妨害状態ね、これは考えにくいんだよね。はい。ただ、まあ、例外的なケースでは、その妨害状態っていうのは考えられる場合がある。じゃあ、どういう場合なのかっていうと、それは交換価値の実現が妨げられて、抵当権者の優先弁済権の行使が困難になるような状態がある場合ということですね。それを当てはめていくということになります。で、次に、ただね、今回は正当な占有権限があるよということね。で、その場合には要件加重されるんだよという話になってきて、さっき言った競売妨害目的ね、競売手続きの妨害目的というものが必要になってくるんだよということですよね。はい。で、さっき言ったような事情からすれば、もう本件は明らかに競売手続きの妨害目的ある事案というふうに考えていいかなと思うんですけどね。で、じゃあ、それ要件クリアしたとして、効果はどうなるかと。まあ、原則としては、これは抵当権設定者への返還を求めるということになりますけれども、ただ、それやっちゃうとまたね、似たような妨害行為される可能性がありますから、だから適切に維持、管理するということが期待できないようなケースでは、まあ、例外的にですけれども、抵当権者自身へのね、明け渡し請求を認めていいだろうということになります。で、本件はもうね、そういう事案ですよね、まさにね。まあ、A 社とそもそも Y っていうのは一体と見ることすらできる事案ですから、ね、だから A の元に戻せって言っても、あんまりまあ、意味がないのかなということになってきますね、これはね。はい、ということで、X の請求は認められるということになります。はい、それじゃあですね、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。